医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は先週に引き続き、岩手県大船渡市内にある気仙中央薬局の薬剤師で気仙薬剤師会保健薬局部会部会長の金野義則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回は2011年東日本大震災発生直後のですね、1年間を中心にお話を伺ったんですが、気仙薬剤師会さんといえば、一本松が象徴的な陸前高田の地域もカバーされてご活動をされていたと思うんですが、当時の状況いかがでしたでしょうか。
そうですね、私自身が高田に住んでたし、実家の薬局も高田にあったので、
はい、
毎日高田から大船渡通ってたわけなんですけども、特に陸前高田市には9つの薬局があったんですね、
はい、
中で、病院医療機関は9割方、そして薬局と歯医者さん歯科医に関しては全てが流されてしまって、2日目から日本赤十字社さんが来て、
はい、
避難所を回って、でいろんなところで名前は聞いてるかもしれませんけど、高田病院っていう病院、岩手の県立病院ではあるんですけども、
はい、
このお医者さんたちがもう屋上で一夜を明かしてヘリで運ばれて、そこからすぐにあの地域住民避難所とかを歩く活動を始めたわけですよね、
はい、
ただそんな中でも薬局がないので薬は手配できないと、
はい、
患者さんが必要としているのはいつもの薬であって、急性の薬ではないと、急性疾患の薬ではなくて、いつもの薬が欲しかった。となるとやっぱり薬っていうのはすごく大事な部分になってくるので、私がそれこそ家族をこう探しに高田に戻った時に、で避難所で家族と会ったわけですけども、
はい、
その時にちょうど日赤さんが薬で困ってるという話を聞きまして、持ってきても全然間に合わないし、で最終的にはその患者さんたちの薬っていうのは地域で対応しなければならないので、
はい、
何か災害が起きた時に普通に処方箋を発行するっていうのは今までなかったようなんですけどもね、今回はもう慢性疾患いつもの薬が欲しいっていう人が多いために、やっぱりその場で渡すことは難しいと、というわけで日赤さんも処方箋っていう紙に薬の名前を書いて、それを我々が受け取って、しかし高田には薬局がないので、大船渡に持ってきて、そこでまた作って日赤さんに持っていくっていうふうなことをしたんです。大船渡病院近くのうちの薬局含めた3軒の他にも大丈夫な場所もあったので、だんだんにこの電気とかも通ってくれば、それらの薬局もこうできるようになってきました、
はい。それでは2011年のお話前回お伺いしましたので、
はい、
今日はまず2012年の気仙薬剤師会さんのご活動として、お手紙プロジェクト、なじょしてますか、こちらのご活動を伺いたいんですけれども、はいはい、なじょしてますかってどうしてますかという、意味だと思うんですけれども、地域の言葉で、こちらのお手紙プロジェクトはどんなご活動だったんですか。
そうですね、これも当時支援に来てくれていた方々からもいろいろ提案があってやったことだったんですけども、やっぱり支援に来てくれた方々が当時、これ1年半経った頃に、2012年ですので、12年の秋にやりましたから、1年半経った頃に支援に来てくれた人たちこそ遠くにいるので、今どうなってるかっていうのがわからないっていうのもあって、この時期っていうのはすごいいろんな人が入ってたわけですよ。ボランティアだったり、
はい、
いろんな団体がいろんな活動をしに仮設住宅にこうコンコンって、私も住んでるから分かりますけども、毎日のように誰か来るわけ
です。そうなんですね。
今日は何々の会ですって、で、いろんな物資をありがたいですけどね、置いてかれるわけですよ。ただ場合によってはこう休めない、
そうですよね、
あるわけじゃないですか、
はい、
だからそういったこともあって、イルスを使うようになったりとか、あるいは 実際に問題のある人っていうのはなかなかその集まりにも出てこないし、ノックしても出てこないしっていうこともあったので、あるいはこう直接会っても明るく振る舞ってしまうとかね、なかなか言葉では表せないものってあるんじゃないかと、手紙にちょっと思いを綴れるっていう部分もあるのかなと思いまして、4000件の仮設住宅のうちにゼロかもしれないけども、ただ単に言ってこう手紙をくださいって置いたってどうしようもないので、仮設住宅に入居した頃に我々は薬のセットを配ってたわけですよね、
はい、
ただ1年半経つとそのセットの中では期限がもう切れていると思われるものがある、うまく使われているのかっていう部分も我々としては心配でしたし、そういうことを理由に我々がまた一軒一軒訪問してみようと、で訪問した結果、もし今喋れないことを、今伝えられないことがあればぜひ手紙をくださいっていう形だったんです、
はい、
だから手紙返信用の手紙便箋でそれの説明書を準備して、これはあの直接お会いできない方にも置いてきます、
はあ、
で直接お会いできた方にはいろんな話をしながら、特にその入居時に配った薬セットっていうのはどのような状況ですか、で中身を確認させていただいて、これも一軒一軒回ったんですね。ただこの時期、震災から1年半経ってもう通常業務なわけですよね、
はい、
全てが、
はい、
通常業務の中で4000の仮設をどうやって回るという問題があったわけですよね。そこで当時来てくれた青森、秋田、そして東京都、それから岩手県内、内陸部の、まあ、岩手県薬剤師会にお願いをして来てくれますかと、もうそしたらもうすごい皆さん手を挙げてくれて、11月の3、4、3日が祝日だったので、
はい、
祝日と日曜日、次の週の、10日、11日の土日ですか、の4日間で4000回るよっていう状況だった。
すごいです
。これができるかなっていう部分があって、はい、でもまあ結果として1日半で不在もありましたけども、4000個の仮設は回ったんです。1週目で、どれくらいの人でこうやったかって言いますと、
はい、
結果としては11月3日の日は64人なんですね、
はい、
青森、秋田、東京、で県内、それから気仙の人間 で翌4日の日は53名、
はい、
で翌週の11月10日11日については43名、そして45名と、もうこれだけの人がこの岩手県のこの気仙地域っていうところに来てくれたわけですよ。チーム編成をしてですね、1チーム3人ぐらいにしても、 A チームはこことこことことこの仮設を回ってくださいっていう風な感じで一軒一軒回った結果、心のケアの問題があるとして、まあ、行政につないだケースが50件強ですか。
あ、そんなにありました
か。そしてその薬の確認だけじゃなくて、薬剤師がいろいろ今飲んでる薬とかで相談を受けたのが150件ぐらいですか、
はい、
そしてそのお手紙ですね、手紙を後でこう届いた件数が60通いただいたわけですよ、
ね、はい、
でその中には震災で家族を亡くした時の辛さとかを書いた手紙が含まれてましたね。
では2013年の気仙薬剤師会さんのご活動を教えていただきたいんですが、
はい、
いわゆる仮設住宅訪問お薬相談事業、
はい、
こちら教えていただけますか。
そうですね、まあ、2013年、まあ気仙薬剤師会の事務局は奥納登にありますから、私のところでやってますので、はい、まあ、奥納登さんとこう話をしていたときに、まあ、実は奥納登さんの方で、健康状態調査っていうのをやってると、その中にお薬の服用、あるいはお薬のことについて困っている人についてのこうアンケートを一緒に取ってもらったんですね。
はい、
まあ、そんな中で、これは50人ぐらいかな、薬剤師に訪問してもらっていろいろ相談したいことがあるって答えた人がそれくらいいたわけですよね、
はい、
じゃあそこに個別に訪問しよう、地元の気仙薬剤師会の人間だけでやったんですけども、そして一件一件いろんな話を聞いてきたと。でそれと並行 とか、仮設住宅の中でお茶会っていう、あるいはサロンっていう言葉でやる場合もあるんですけどね、日中にそのいる人をみんな集めていろんな手芸をするとか、
集まる場があるんですね。
そうですね、本当にお話し会をするとか、いろんな会があるわけですよね。でそういう活動をずっとしているいろんな団体で、その場に我々が行って薬の話をするのはどうっていうことをお願いしたんですね。
はい。
で、まあ、今回この2013年度に関しては大船渡市さんとまあ提携をして事業としてやったわけなんですけども、
はい、
結果としては11箇所の仮設住宅のその集会場とかを利用して本当に薬のお話をして、あとはお茶を飲みながら自分の薬はどうなのとか、こんな飲み方はどうなのとか、場合によってはその場でも個別相談になるような感じをしてきたんですね。普段薬局とか病院で出てこないような質問が出てきたりとか、基本的な質問をもっともっと吸い出そうと思って、まあ、この事業の中ではそのリーフレットって言いますか、チラシを作成して、まあ、あるいはポスターを今作ってるんですけどもね、
はい、
それをまた今後掲示する、あるいは配布することで、あ、こんな簡単なことも聞いていいんだとか、あるいはあ、こんなこと聞いていいんだっていう風なのをもっともっと引き出すようかなというふうに思ってますね。
はい、
あの高齢化の進んでる地域ですので、あの在宅っていう部分も視野に入れながら、そういった地域にどんどん出ていけるようなこう活動ができればいいなと思ってます。
まあ、2013年からそのお薬講話、そして個別相談をなさってきて、これからもそれでは続けていかれるというようなことなんですが、
はい、
さて震災から3年が経ちましたけれども、現在から今までいかがですか？
前までこう瓦礫があったのがなくなって更地になって、今そこに土砂が盛られて、そこに今後何かが立っていくことになるんでしょうけど、表面上進んでるように見えていけば、心の問題、ハード的に進めば進むほど心っていうのは表せなくなっていくと思うんですよね。
そうでしょうね。
その辺がちょっとこう差が出てきてるのかなっていうのがちょっと心配で、あの地域住民としてですよ、
はい、
これをどのようにこうサポートしていくのかっていうのが地域としての課題だと思ってて、
はい、また血栓薬剤師会さんのご活動を何かの形で見られる方法はあるんですか？
それはですね、あのうちのスタッフにそのフェイスブックで、その血栓薬剤師会っていうフェイスブックでこう若干の活動紹介を今し始めてるんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、なのでぜひあのお聞きの方々でこうフェイスブックやってる方いれば、血栓薬剤師会って検索してもらえれば、
はい、
うちの活動が見れるかなと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。
はい、2回にわたって血栓薬剤師会保健薬局部会部会長の金野義則さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。